広報所沢、令和3年2021年3月号、ナンバー1188、広報所沢3月号目次、表紙2ページ。主な内容は、所沢市の人口と世帯、市役所の住所、電話、ホームページアドレスなど。特集、守る、ただいまの声を聞くために、3ページ。新型コロナウイルス感染症関連情報、4ページ。令和3年度第1回市職員採用試験、5ページ。所沢市と株式会社所沢未来電力が新エネルギー財団会長賞を受賞、6ページ。近隣5市でゼロカーボンシティ共同宣言、7ページ。全国広報コンクール、広報所沢が2年連続で県内特選を受賞、8ページ。4月1日から三ヶ島地区で、所ワゴン実証運行開始、9ページ。4月1日から変わる窓口のまとめ、10ページ。春がやってくる、11ページ。シティトピックス、市民のための検証、12ページ。皆さんの善意、13ページ。情報館、14ページ。お知らせ、15ページ。開催、16ページ。募集、17ページ。消費生活トラブル注意報35、18ページ。もっと地区自慢11、柳瀬の見せ所19ページ。保健センター通信20ページ。健康づくり支援課21ページ。健康管理課22ページ。心の健康支援室23ページ。健康ワンポイント24ページ。当番医25ページ。休日休館当番医26ページ。小児科日曜日祝休日診療27ページ。小児休館診療28ページ。休日緊急歯科診療29ページ。緊急時の電話相談医療機関案内電話番号30ページ。埼玉県救急電話相談31ページ。埼玉県精神科救急情報センター32ページ。埼玉西部消防局休日夜間病院案内33ページ。市民カメラマンの取れたてニュース34ページ。みんなの広場35ページ。内容は投稿大募集、いいとこフォト&作品集、日常面白川柳、誰でもエッセイ、はつらつところっこ、今月のプレゼントクイズ、読者感想文。編集後期36ページ。新型コロナウイルス感染拡大の影響で内容変更の場合があります。市ホームページや各問い合わせ先で最新情報をご確認ください。掲載情報は2月19日時点のものです。表紙説明。特集、守る、ただいまの声を聞くために、と大きくあります。街のイラストを背景に、ランドセルを背負い歩く3人の小学生と、誘導し見守る交通指導員、子供を見守るの表示、ミニカーとミニチュアの自転車の写真、交通ルールを守るの表示、所沢市の人口と世帯、人口34万4194人、前月比マイナス22人、男17万461人、前月比マイナス8人、女17万3733人、前月比マイナス14人、世帯数16万3675世帯、前月比プラス120世帯、令和3年1月末現在。所沢市、電話04-2998-1111、代表、 郵便番号 359-8501、 所沢市並木 1-1-1。 編集広報課、電話04-2998-9024、 ファックス04-2994-0706。 市ホームページ https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/。 所沢市は持続可能な開発目標 SDGs に取り組みます。広報所沢は毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは、所沢市シルバー人材センターまで。電話 2928-8695、ファックス 2924-0630。この広報のデイジー版、展示版をご希望の方は、広報課へご連絡ください。電話 2998-9024、ファックス2994-0706。市外局番は04。本市は古紙再生紙を利用しています。雑紙として資源課にご協力お願いします。特集、守る、ただいまの声を聞くために。多くの人の生活リズムや環境が変わる春は、交通事故が多くなるシーズンでもあることをご存知ですか？交通事故で怪我をしたり、させたりしてしまっては、新生活のスタートが台無し。交通事故に遭わない、起こさないために、交通安全について改めて確認しましょう。問い合わせ、交通安全課。電話 2998-9140。 読者に向かって交通安全を呼びかける交通指導員と3人の小学生の写真があります。交通事故から命を守ろう。春です。新しい環境を楽しみにしている人もたくさんいることでしょう。でも、生活リズムや環境が変わるこの季節は、交通事故が増える時期でもあります。加えて、新入学児童など、大人の手を離れて行動する子どもたちも増える時期。大切な人の元気な、ただいまを、今日も、明日も聞くことができるように、交通安全を改めて見直しませんか？交通事故が減っても油断禁物。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、外出を自粛する人が多かった昨年は、全国の交通事故件数は減少。しかし、交通量が減った道路で、スピードを出す自動車が増えたり、密を避けてバイクで移動する人が増えたりして、死亡事故が増えた地域も。交通量が少なくても油断は禁物です。歩行中の交通事故にご用心。所沢市でも交通事故件数は減っているものの、歩行中の高齢者が関係する事故は増加中。高齢者に限らず、歩行中の事故に遭わないよう注意しましょう。道路を渡るときは必ず横断歩道を利用。夜間は明るい色の服装や反射材を着用。歩きスマホはやめましょう。私たちを見守ろう。子どもたちが学校に行くときに毎日通る通学路は、児童の安全に配慮して決められています。それでも信号のない交差点や、歩道のない狭い道路を通らなければならないことも。そういった危険が予測される場所は、スクールゾーンに指定して車の進入を抑制したり、交通指導員を配置したりして安全確保に努めています。地域のボランティアや保護者の皆さんも協力して子どもたちを見守っています。皆さんも子どもたちの安全のために気配り、目配りをお願いします。交通指導員。小学校の登下校の時間、ビシッと制服に身を包み、優しく子どもたちを見守る。そんな交通指導員の姿を見かけたことはありませんか？暑い夏の日も、寒風吹く冬の日も、児童が安全に通学できるように、交通指導員は通学路に立ち、子どもたちを見守っています。また、警察と協力して、 小学校や保育園、幼稚園で交通安全教室を開催し、信号機の見方や横断歩道の渡り方、自転車の乗り方など大切な交通ルールを子どもたちに教えるのも交通指導員の重要な役目です。お世話になっているのは子どもだけではありません。シティマラソン大会や市民フェスティバルなど、市のイベントで来場者の安全確保などの任務に就くこともあります。私たちの安全を見守る交通指導員、町やイベント会場で見かけたら応援してくださいね。2枚の写真があります。手を差し伸べる交通指導員。子供の登下校を見守る頼もしい存在。通学路の交差点を渡る小学生たちを誘導する交通指導員。
スクールゾーン。
スクールゾーンは通学する子供たちの安全を確保するために、車の通行が規制される場所。標識に記載された曜日、時間帯は車両が通ることはできません。普段通っている場所や近所の道がスクールゾーンに指定されていないかご確認を。スクールゾーンの標識の写真があります。大人も一緒に手で合図。埼玉県と埼玉県警察では、横断歩道を渡るときに手で合図することを奨励しています。子どもは大人の行動を見て学ぶもの。大人が率先して行動しましょう。横断時の手上げを奨励するハンドサインのイラストがあります。
ルールを守ろう。
自転車やバイク、自動車。どれも日常生活に欠かせない便利な乗り物ですね。その一方で、ルールを守らずに乗ると、自分だけでなく、他の人を傷つけてしまう恐れもあります。通勤・通学の方法が変わる人が多くなる新年度を迎える前に、ついつい見落としがちな交通ルールを確認しておきましょう。ハートマークを示す小学生の兄弟。思いやりと譲り合いも大事だよ。と吹き出し、自転車は車です。環境に優しくて健康的。通勤・通学、子どもの送迎に何かと便利な自転車ですが、法律の上では車の仲間です。歩行者優先、原則車道、左側通行などのルールを守り、安全に利用しましょう。ハートと自転車を両手で示す小学生の男の子。歩行者優先を忘れないでね、と吹き出し。自転車安全利用5則。昨年、全国の自転車の交通違反は過去最多の摘発件数に、この10年で約10倍に増えています。自転車安全利用5則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に大切な5つのルール。事故の加害者にも被害者にもならないように、確実に覚えて実践しましょう。守ろう。自転車の5つのルール。1. 自転車は車道が原則。歩道は例外。2. 車道は左側を通行。3. 歩道は歩行者優先。車道寄りを徐行。4. 安全ルールを守る。飲酒運転、2人乗り、並進は禁止。夜間はライトを点灯。交差点では信号を守り、一時停止、安全確認を。スマホやイヤホン、傘差しなどながら運転禁止。5. 子供はヘルメットを着用。イラストがあり、丸や×がありますが、省略します。加入してる？自転車保険。ご存知ですか？自転車事故で1億円近い賠償を命じられたケースがあるんです。埼玉県では、他人を怪我させてしまった場合など、相手に与えた損害を保証できる保険などに、自転車利用者が加入することが義務付けられています。事故は起こさないのが一番ですが、万一にしっかり備えましょう。
自動車編。
所沢の車は止まってくれないなんて言わせない。日本では海外に比べて横断歩道で停車するドライバーが少ないという話を耳にしたことがありませんか？ なんと埼玉県ではさらに全国平均より停車率が低いという調査結果があるのです。令和元年、JAF 調査による。所沢市では TOD、所沢思いやりドライブを推奨しています。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者優先を胸に、一層の思いやりをお願いします。トコロンとハートをあしらった TOD、 所沢思いやりドライブのマークがあります。埼玉県はシルバードライバーの事故が多い。令和元年に交通事故を起こしたドライバーのうち、高齢者が占める割合は全国平均 18.1% に対して、埼玉県では 27.8% と非常に高くなっています。高齢になると身体能力とともに、とっさの判断能力も若い頃より落ちてきます。所沢市では、65歳以上で運転免許を自主返納された方に、ところバス、ところワゴンを1年間無料で利用できる定期券または回数券を差し上げています。また、埼玉県警察のシルバーサポーター制度は、運転免許を自主返納すると受け取れる運転経歴証明書を提示することで、協賛店舗での買い物やタクシーの乗車料金が割引になるものです。ご自身やご家族の運転がちょっと心配という方は、運転免許の自主返納について考えてみませんか。埼玉県警察ホームページの QR コードがあります。サポカー補助金。テレビコマーシャルなどでよく目にしますよね。サポカー補助金。これは65歳以上のドライバーが安全運転をサポートする機能がついた自動車や後付けの装置を購入する際に受けられる補助金のことです。サポカーはセーフティーサポートカーの略。自分や家族の安全運転のために補助金を利用したマイカーの装備見直しを検討してみては。予算額に達することが明らかになった場合は、年度途中でも終了する場合があります。詳細は経済産業省の専用ホームページをご覧ください。QR コードがあります。写真です。ハートを指し示す交通指導員と、それを見上げるランドセルを背負った3人の小学生たち。ただいま。みんなで交通事故ゼロを目指そう、と吹き出しがあります。
新型コロナウイルス感染症関連情報。
緊急事態宣言が延長中。感染しない、させないための基本的な対策を引き続きお願いします。ワクチンの接種準備も進んでいます。一日も早い収束のために、正しい情報の確認と冷静な判断、行動を改めて心がけましょう。2月19日時点の情報を掲載しています。詳細や最新情報は、市ホームページをご覧ください。なお、電話番号の市外局番04は省略しています。QR コードがあります。問い合わせ、保健センター健康管理課、電話2991-1811。ワクチン
接種準備進行中。
2月14日、国内で初めて新型コロナウイルスワクチンが薬事承認されました。現在、市では皆さんがワクチンの接種を円滑に受けられるよう準備を進めています。3月下旬頃から対象者へのお知らせの郵送を順次開始する予定です。65歳以上の高齢者への接種は早くても4月1日以降になる見込みです。最新情報は市ホームページなどでお知らせします。市ホームページの QR コードがあります。質問、接種を受けるには？接種までの流れ。1、接種券と接種会場の一覧が郵送で届く。2、接種券が到着したら LINE やインターネット、電話で予約。3、予約日に接種券と本人確認書類、運転免許証、健康保険証などを持って会場へ。
接種の優先順位。1、医療従事者、2月中旬以降。2、65歳以上の高齢者、昭和32年4月1日以前生まれの方、早くても4月1日以降。3、高齢者以外で基礎疾患がある方や、高齢者施設などで従事している方。4、それ以外の方、現時点では16歳以上が対象。接種回数2回。費用無料。全額公費で接種を行います。接種方式会場。原則として住民票がある市町村で接種を受けます。所沢市では個別接種、集団接種、併用方式で実施。個別接種は市内協力医療機関で、集団接種は市民体育館と保健センターで実施する予定です。接種会場一覧は決定次第市ホームページや広報誌でお知らせします。質問、ワクチン接種は受けなくてはいけないの？受ける、受けないを選択できる努力義務となっていて、強制ではありません。また、受ける方の同意なしに接種が行われることはありません。予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの両方を理解した上で接種を受けていただきます。質問、持病があるけど大丈夫？かかりつけ医にご相談ください。かかりつけ医が協力医療機関の場合は、予約後、そちらで接種することもできます。接種健康被害救済制度。このワクチン接種によって、健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済、医療費、障害年金などの給付が受けられます。また、コロナワクチン対策室を設置。2月1日、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を安全かつ迅速に実施するために、保健センター健康管理課内に対策室を設置しました。集団接種体制の整備や会場運営、市内協力医療機関との調整、接種券の発送、コールセンターの設置などを行っています。対策室からお知らせ。3月1日月曜から、所沢市新型コロナワクチン接種コールセンターを設置。電話0570-005527。年中無休、午前8時30分から午後5時15分。最近、所沢市に引っ越してきたのだけど、基礎疾患の範囲は、などの問い合わせに対応します。現在、ワクチン接種を行う看護師を募集中です。詳細はお問い合わせください。ワクチン接種を語る不審電話にご注意。ワクチン接種を受けるために10万円を振り込むように、など保健所や自治体職員を装って、金銭や個人情報を騙し取ろうとする電話が県内で確認されています。ワクチンの接種費用は全額公費で負担するため無料です。ワクチン接種のために市役所などが金銭や個人情報を電話で求めることはありません。国民生活センターの新型コロナワクチン詐欺消費者ホットラインでは、ワクチン詐欺に関する消費者トラブルの相談を受け付けています。相談番号 0120-797-188 年中無休午前10時から午後4時。相談は警察や消費生活センターでもお受けしています。おかしいなと思ったらすぐにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、電話 2998-9204。中止・延期が決まったイベントは市ホームページや所沢ホットメールで随時お知らせします。イベントの中止・延期で検索。QR コードがあります。市内公共施設の一部利用制限を延長しています。詳細は市ホームページをご覧いただくか、 各担当課にお問い合わせください。QR コードがあります。令和3年度第1回市職員採用試験。問い合わせ職員課。電話2998-9048。一次試験日、事務職、エントリーシートのデータ提出のみ。技術職、看護師、5月2日日曜。申し込み受付期間、3月8日月曜から26日金曜。春と秋、2回実施する所沢市の職員採用試験。春の事務職一次試験はエントリーシートの提出だけ。今から公務員試験の勉強は間に合わないというあなたでもまだ間に合います。エントリーシートの提出は電子申請、電子メール利用で会場に出向く必要もなし、ご応募お待ちしています。募集職種、募集人数、受験資格の順に読みます。受験資格、詳細は募集案内を必ずご確認ください。事務職30人。次のすべてを満たす方。平成8年4月2日以降生まれ。令和2年4月から4年3月に大学、大学院を卒業、または卒業見込み。技術職。土木3人、建築2人。建築設備2人。なお、技術職の募集人数は、大学、短大、高校卒と民間企業など経験者枠を合わせた人数です。大学、短大、高校卒。平成4年4月2日以降生まれで、次のいずれかに該当する方。各職種に関係する学部、学科を卒業後、平成29年3月から令和4年3月に、大学の大学院修士課程以上、各職種に関するものを修了、または修了見込み。平成29年3月から令和4年3月に高校、卒業のみ、短大、大学などの各職種に関係する学部、学科を卒業、または卒業見込み。民間企業など経験者枠。次のすべてを満たす方。昭和57年4月2日以降生まれ。民間企業など自営業、公務員など含むで各職種の関係業務に直近7年中5年以上、かつ継続して3年以上従事。令和3年3月末時点。看護師2人。次のすべてを満たす方。昭和37年4月2日以降生まれ。看護師の資格を取得。病院、クリニック、診療所など含むでの看護師業務を3年以上経験。参考体制勤務が可能。一次試験。事務職。内容。4月30日金曜から5月2日日曜に電子データによるエントリーシートの提出。技術職、看護師、会場で実施。日時、5月2日日曜。内容、専門試験。看護師は適性検査、性格適性検査、面接カードの提出。詳細や二次試験については、募集案内をご覧ください。申し込み方法。3月1日月曜から配布する募集案内をご覧の上、市ホームページ、人材募集で検索から電子申請。市ホームページの QR コードがあります。募集案内は、同ホームページ、市役所4階、職員課で入手できます。インターネット環境がない方は、郵送で申し込みできます。3月26日金曜、決心有効。第2回試験、秋の採用試験は、本市7月号で公表、9月実施予定。春秋の採用試験の併願は不可。採用予定日は令和4年4月1日以降。ただし、今回募集分の看護師については3年7月1日。カラフルのタイトルで メッセージを入れた色とりどりの木のイラストがあります。カラフル、違う色がたくさんあれば描ける絵が増えていきます。色と色が合わさって新しい色が増えていきます。これから先の10年、20年、どんな絵を描いていこうか。あなたの生み出す色が必要です。イラスト終わり。
所沢市と株式会社所沢未来電力が、新エネルギー財団会長賞を受賞。問い合わせ、環境政策課、電話2998-9133。本市12月号の特集記事でもお伝えした、所沢市のエネルギーの地産地消事業。この度、新エネルギーの導入や普及啓発など優れた取り組みを表彰する一般財団法人新エネルギー財団新エネ大賞の地域共生部門で新エネルギー財団会長賞に輝きました。所沢市と株式会社所沢未来電力が共同で取り組む公共施設での再生可能エネルギーの活用や、フロートソーラーなどの売電収入を市民の再生可能エネルギー導入の補助に活用していることなどが評価されたものです。令和2年12月号の QR コードがあります。この賞のエンブレムの写真があります。所沢市の取り組みの例、太陽光で発電した電気を所沢未来電力を通して事業者や公共施設、家庭に供給のイラストがあります。近隣5市でゼロカーボンシティ共同宣言。昨年11月、2050年までに市内の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンシティを表明した所沢市。この取り組みをさらに連携して進めようと、ダイヤプランを構成する近隣5市、所沢、飯能、狭山、入間、日高が2月15日に共同で宣言を行いました。今後5市が協力して再生エネルギーの利用促進や森林の活用などを一層進めます。5市の市長が共同で宣言のキャプションのある写真があります。